3月23日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、金田一京介と石川啄木の不思議な関係、
不思議、確かに不思議
ねえ、悪いやつなんで啄木って。それで思い出したのは、あの最近宝くじのあの CM で、
はい、
3時間ぐらいも待ってる友達のにごめんごめんとかって来る友達がいて、であの行こうかって言ったら、ちょっと待って、あのコーヒー買ってくるって。でまだ戻ってきて、小銭ないんだって。まだそのまだ待たせた友達が憎めない。そういうタイプ、
そういう人いますよね。
いるよな。でさ、それを許してしまう友達もいる、うん、石川啄木の有名な歌、
東海の小島の磯の白砂に我泣き濡れてカニと戯る、
有名です、
有名なお話ですね、短歌ですね。
これ読みやすかったでしょ。
はい、とてもリズム良かったですね。
なんでかと、
うん、
これ産業書きなんですよね。
そうですね、
ね、うん、明治43年に出た一躍の砂の関東を飾るおなじみの歌ですよ、
はい、
石川啄木はこの処女歌集で従来の定型を打ち破る産業史を提唱した、
うん、
短歌和歌ね、ずっと長いでしょ。これをパッと読みやすくしたと。でね、啄木という人物、
うん、
これ髪をきちんと刈り込んで、いかにも坊ちゃん風ですよね、写真ね。人の良い発酵の美青年というイメージがあるかもしれない。
あります。
しかし啄木の実像は性格破綻者に近く
破綻ですか。
子供の頃から大変ね、周りが揺れるほど。で母親は病気で寝がうと思ったらしいね、うん、まあ一つの才能が優れていると、一つがね、
はい、
で長じて浪費と借金ぶりがすごいと、
うん、
啄木が23歳の時につけた記録を見ると、この人日記もだよね、結構細かく。借金の総額が、1372円50銭と書いてある。その翌年に就職した朝日新聞の月給が25円。
あ、そうですか。
だから月給のおよそ55倍もの借金をして。
すごい借金ですね。
しかも啄木はそれらの多くを平気で踏み倒した。啄木の歌う貧乏はリアルな現実ではなく、少なからず誇張されたものと言えた。で晩年というには悲しいけれど、27歳、
早かったですよね。
これ数えで27ですから26ですね。
うん、
でこの終盤において正真正銘の貧乏になった。啄木はその困窮する中、結核に侵されて衰弱していく。もう日記から抜粋すると、5、6日前から腹が張ってしょうがない、飯も食えるず通じもある、それでいて腹一帯が固く張って座ったり立ったりするとき多少の不自由を感じる。で医者に行くわけですよと、一目見てこれは大変だという。病名は慢性腹膜炎、一日も早く入院せよということ。でも自分でも何だか本当らしくない気がしたと、医者は少なくとも3ヶ月かかると言ったが、俺はそれほどとは感じなかったと。
うん、
で啄木は普段は割合頑健な方で、自分が重い病気になったということが信じられないと、
うん、
でも以後入院して闘病生活が始まる。2月の7日には下っ腹に穴を開けて溜まっていた水を取った。啄木は手術を受けながら、管を伝わって落ちるウイスキー色の液体が一生混合ばかりになった時、なんか一時的にその空腹に襲われたように感じて、冗談を言いながらふわっとこう気が遠くなった。
そんなに溜まってたんです ね。
その後病状は悪化と改善を繰り返し、どんどん進行していくと。熱40度、終日40度を下らず。熱で思い出したんですけど、僕の大好きな長嶋さんがある日熱を出して、で次の日周りが聞いたそうです。長嶋さん、熱出たって どうだったんですか。うん、昨夜はですね、3割7分5厘ほど出ましたねというの
37度5分
でね、で2週間続いたけれど40度ね、やっと3割7分に上がったと。
あ、そうですか。
でね、闘病生活の中、本格的にその貧乏で羽織を質入れしたりしてしのぐけども、病人は啄木だけではなかった。妻の節子と母の勝も同じ結核に蝕まれているの。
大変でしたね、それはね。
元旦だというのに笑い声一つしないのは俺の家ばかりだろうなと卓木が言ったと。
慢性腹膜炎ということは、じゃあ徐々に徐々に、
そうそう、だから結核
悪化して、そういうことなんです ね。
でその卓木がね、簡単だというのに笑い声一つしないのは俺ばかりだろうなと言った、そのあとすぐあと森田宗平という友人が夏目漱石の奥さんからお見舞いだと言って10円を持ってきた。卓木は日記に書いた。私は全く恐縮した。夏目さんの奥さんにはお目にかかったこともないんだよ。そのジェンコが1円しか残らなくなった。その後勤め先の朝日新聞社の同僚たちが集めた34円40銭の見舞い金が届けられた。その翌日、妻は子供を連れていそいそとおもちゃを買いに行ったり、卓木も本を買ったり原稿用紙買ったりノート買ったりして、4円50銭使ったと。いつもジェンコのない日を送っている者がたまに金を得て、なるべき それを使うまいとする心、またそれを裏切る心、私は悲しかった。
そうですか。
今度は母親が喀血。この母は実は以前からね、肺結核をこう抱えていたと。だから小さな部屋で3人が咳をして血を吐くというありさ。日記をつけなかったこと12日に及んだ。その間私は毎日毎日熱のために苦しまれて39度まで上がった。そして、薬を飲むとね、汗が出る、体は疲れる、立って歩くとフラフラする。そうしている間にもジェンコはどんどんなくなった。母の薬代や私の薬代が1日約40銭弱の割合でかかった。質屋から出して仕立て直させた合わせと下着はたった一晩家に置いただけで質屋へ行った。その金も尽きて妻の帯も同じ運命にあった。医者は薬価の月末払いを承諾してくれなかった。
あ、そうですか。じゃあ どうするんですかね、その後。
母の容体は、まあ、ちょっといいなと日記に今日はいいと書いている。そして卓木の日記はここで終わっている。
あ、そうです。
お母さんはその後3月7日に亡くなった。でね、朝日新聞に勤めてるんですよ、
はい、
でも3月の読売新聞に石川卓木いよいよ重体とあるのを見た金田一京介駆けつけた家にね、はい、卓木は衰弱しきって幽霊みたいな顔で、京介の目にも死期の近いことを悟られた。
あ、そうです。
卓木はいくら生きようたってこんなものですよと、ヤングを挙げて見せたと。骸骨のようになっている。
辛いですね、そういった状況、ね、聞いてるだけでなんか。
人工をね、払わないから医者も来てくれないと、彼は言い、京介はそのひどい栄養、市長でしたな、医者よりも何よりもまず滋養物を取らなくちゃというと、滋養物どころか米がないって頭をかいてみせた。金田一は書いたばっかりの言語学の原稿を持って出版社へ行って人工に変えようとしたが思うようにいかない。家に駆け戻って有り金全部、つまり翌月分の生活費の10円をかき集めてまた石川家へ走っていった。奥さんも困ったろうけどね。卓木は枕の上で目を閉じて手を合わせて節を拝んだ。奥さんも、泣いていたと。そして4月の13日、金田一は勤め先の国学院出勤しようとしてまた石川家からの急報で呼ばれたと。もう玄関に奥さんが出て、卓木が夕べからその昏睡状態で時々上ごとのように金田一さんを呼んでくれって言ったのでお知らせしたと。したらそこに和歌山牧水がやってきて、卓木夫婦はもう和歌山牧水が来たので、京介さんは学校に行ってくれと。で京介は2時間の講義ごとに2円もらうことになっていたので、その2円が家計上の上で重大なものであるので卓木もそれを知っていたと。なのでやむなく京介は国学院へ行った。そしてその間に、まあ 死んじゃう。だから、和歌山牧水が見とるわけですね。
うん、そうでしたか。ね、
で金田一に関して、
はい、
卓木はこう書いています。
はい、ご紹介します。金田一君という人は世界に唯一の人である。かくも優しい情を持った人、かくも清らかな情を持った人、かくも懐かしい人、決して世に二人とあるべきでない。もし世が女だったらきっとこの人を恋したであろうと考えた。
こう言われるとね、
それだけ魅力的な卓木だったんですね。
うん、卓木も魅力的だし金田一京介もね、まあ、大変なもんであります。はい、
はい、ではプラスワンです。ジョンジェットです。
今日はずましよ。
お送りします。I need someone。